今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、列王記第1の19章1節から8節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシバに来た時、若い者をそこに残し、自分はアラノに一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願って言った。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ遠いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。アメン。今日はこのところから意志の力と訓練というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。訓練とは何か、訓練の定義とは何かということをまず知っておく必要があると思います。訓練とは努力するだけではできないことを習得するために、実際に努力して行える具体的な行動のことです。もう一度言います。努力するだけではできないことを習得するために、実際に努力して行える具体的な行動のことを訓練と言います。以前にもお語りしたと思うんですけれど、訓練と頑張りは切っても切れない関係にあります。訓練だけでもいけない、頑張りだけでもいけない。私たちは訓練を頑張って行わなければならないんですよね。そして先ほどの定義にもあったように、訓練は努力なくして行うことはできません。じゃあ訓練と私たちの意思というのはどういう関わりがあるんでしょうか。意思の強い人、意思の弱い人、いろんな人がいると思うんですけれど、二人は一緒というお話の中にガマガエルが出てきます。彼らが言う意思の力というのは、自分がしたくてたまらないことをしないように必死になって頑張ること、意志の力だと言いました。自分がしたくてたまらないことをしないように必死になって頑張ること、それが意志の力です。というならば、この意志の力は私たちにとって強烈に必要になります。自分がしたいと心から願っていることをしないように我慢しなくてはいけない。そこに意志が必要ならば、私たちには強い強い意志が必要です。今日ちょっと短いムービーを見ていただきたいと思いますけれど、今お話しさせていただいた物語です。見てください。
ガマ君がクッキーを作りました。
このクッキーとてもいい匂いがするよ。
一つ食べました。
しかも味はもっといいよ。
ガマ君はカエル君の家へかけていきました。
カエル君、カエル君、この僕が作ったクッキー食べてごらんよ。
カエル君は一つ食べました。これは今までに食べたこともないような美味しいクッキーだ。二 人は次々にたくさん食べました。
ねえガマ君、君もわかってるだろ。
カエル君は口いっぱいクッキーを頬張りながら言いました。
もう食べるのをやめなくちゃいけないと思うな。そうしないとじき病気になるよ。
君の言う通りさ、僕たちもう一つだけ食べてそれからやめようよ。
二人はもう一つだけクッキーを食べました。お菓子鉢にはたくさんのクッキーが残っていました。
カエルくん、僕たち本当にもう一つだけ食べてそれからやめようよ。
二人は本当にもう一つだけ食べました。
僕たち食べるのをやめなくちゃ。
ガマくんはまたまた一つ食べて叫びました。
うん、そうだ。
カエルくんはクッキーに手を伸ばしながら言いました。
僕たちには意志力がいるよ。
意志力って何のこと？
意志力っていうのはね、本当にしたいと思っていることをしないで我慢することさ。
君の言ってることは、このクッキーをみんな食べてしまわないようにすることかい？
その通り。
カエルくんはクッキーを箱の中に入れました。
ほらね、こうすれば僕たちもうクッキーを食べないで済むよ。
でも箱を開ければ食べられるよ。
そりゃそうだ。
カエルくんは箱の周りを紐で縛りました。
ほらね、こうすれば僕たちもうクッキーを食べないで済むよ。
でも紐を切って箱を開ければいいさ。
本当にそうだ。
カエルくんははしごを持ってきました。高い棚の上に箱を置きました。
ほらね、こうすれば僕たちもクッキーを食べないで済むよ。
でもはしごに登ってさ、棚から箱を下ろして紐を切って箱を開ければいいさ。
そりゃそうだ。
カエルくんははしごに登って箱を棚から下ろしました。紐を切って箱を開けました。カエルくんは箱を外へ持ち出しました。大きな声で言いました。
おーい鳥くんたち、クッキーがあるよ。
鳥たちはあっちこっちからやってきました。一つ残らずクッキーをくちばしにくわえて飛んでいきました。
さて僕たちにはもうクッキーはないよ。一つもなしさ。
うん、そうだ。でも僕たちにはものすごくたくさん意志力ができたよ。
カエルくん、意志力は全部君にあげるよ。僕はこれから家へ帰ってお菓子を作るよ。
意志の力では結局何にもできないということです。何にもできないです。目の前にあるクッキー一つでさえも私たちはやめることが難しい。それは私だけではなくて皆さんもすでに経験しておられると思います。自分の意思だけでは何にもできないということを、自分の意思がいかに弱くて頼りないものであるかということはすでに体験しているのではないかなと思います。 でも意志の力だけではどうにもならないことでも練習を繰り返すならばできるようになることがあります。自分の意志、こうするんだという意志だけではどうにもできないことでも繰り返し繰り返し練習していくことでできる力を身につけることができるようになります。それが訓練ということの意味です。アメンでしょうか。先ほどの訓練の定義にもありましたけれど、実際に努力して行える具体的な行動から始めていかなくてはならないんです。時々私たちの目標設定は間違っていて、主の立派な働き人になる、ギターのスペシャリストになる、素晴らしいピアニストになる、アーティストになる、スポーツ選手になる、いろんな大きな夢があるけれど、でも訓練の定義とは自分が実際にできること、繰り返し繰り返し行うことができる具体的な行動から始めていかなくてはいけないということです。だから私たちは失敗するんです。このようになりたいという夢やビジョンや目標はあるけれど、そこに至るステップがわからないということのためにゴールできないということもあるのかもしれない。世界中にはアルコール依存症とか、また薬物中毒の患者のための援助グループがあります。アルコールのグループに対しては AA と言われるグループがあります。そこで言われている12のステップというのは有名なことですけれど、その第一のステップは、自分はアルコールに対して無力であり思い通りに生きていけなくなっていたことを認めることから始まります。すなわち意志の力だけではお酒をやめることはできないんだと認めることから始まるんです。強い意志さえあればお酒をやめることができるというのは幻想だということを知らなくてはならないんです。認めなくてはならないんです。自分で頑張って努力してこのことをする、このことはしないということは限界があるということを認めなくてはならないんですよ。自分は大丈夫とか本気になったらできるとか、そんなことを言い続けている人は何一つなすことができないし、何一つやめることもできないんですよ。これを認めない限り私たちは次に行くことはできない、また彼らも次に行くことはできません。少し話は変わりますけれど、仏教には想像でするような修行がたくさんあります。断食することは彼らにとっては当たり前、真冬に滝に打たれる滝行と呼ばれるもの、また燃える火を目の前にして一心にお経を唱えるごま行というものもあります。滝行というのは自分の罪や汚れを洗い清めるという意味があるそうです。またごま行ということに関してはよく野球選手などがですね、オフシーズンにされる人たちも少なくありません。自分の煩悩を炎とともに焼き尽くして願いを叶えようとする強い祈りを生み出すと言われています。何が何でもこのことは叶えてほしいんだ、いろんな煩悩いろんな考えを全部焼き尽くして、ただこの一時を達成したいということのために彼らはごま行を行います。彼らはものすごい強い意志を持って自らを訓練している人たちです。精神を鍛えている人たちです。それこそが全ての煩悩を断ち切る術だと信じて行っている、尊敬すべき人たちだと私は思います。皆さんはどのように考えておられるか分かりませんが、でも私たちは言うんです。自分の力だけではどうにもならないことを認めます、降参します、彼らは修行します、頑張って炎の前で念を唱えるように修行します、なんとか煩悩を断ち切るように、なんとか意志の力を働かせることができるように、私たちは言います、降参します、できません、無理なんです。なんという弱々しさかと思うでしょう。でも私たちは知っています。 どんなに冷たい滝に打たれたとしても、どんなに熱い火の前で念じたとしても、私たちの罪が清められるということはないということ。どんなに冷たい水に打たれても、どんなに熱い火の前で念じても、私たちが救われるということはないということ。私たちの意志が強められるということも、また煩悩が断ち切られるということもありません。私たちを救いに導くことはできないということを私たちは知っています。それらすべてを一身に身に負ってくださった方がおられます。それがイエス・キリストです。死はすべての苦しみ、痛み、恥ずかしめ、一切を負って十字架にかかってくださいました。それはあらゆる修行とか苦行をはるかに超えたものです。彼らが熱心に行っていることを、主は全てを身に負って十字架にかかってくださいました。そして十字架の上で言われました、全ては完了したんだって。私たちの罪の許し完了しています。私たちの救い完了しています。私たちの許し完了しています。主が全てを身に負って身代わりとなって死んでくださったからです。私たちの意志だけではどうにもならないことを主は成し遂げてくださいました。そしてその方を信じる者は救いを得るという祝福を与えてくださったんです。もし仏教の人や訓練また修行をしている人たちがこの話を聞いたら、そんな都合のいい話はないと言うでしょう。だから恵みなんですよ。私たちの行いではない、私たちの頑張りではない、ただ主が与えてくださる祝福、それを恵みだと言うんです。誰も誇ることができないように、この救いは私が頑張っていたんです、私が良い人だから得ることができたんですと言わないために、主が全てを成し遂げてくださったということを心から感謝します。これが神様の恵みです。祝福です。神様の恵みによって生かされているということを心から感謝したいと思います。だからといって私たちは何もかも主にお任せすればよいのかといえば、そうではない。自らの意志だけではどうにもならないことをできるようになるために、実生活の中で練習を組み込んでいくことが必要です。これが私たちが向かっている訓練の方向性です。じゃあそもそも霊的訓練とはどういうものなのか。それは私たちが御霊に導かれて生きることができるように助けてくれるような訓練を霊的訓練だと言います。もっと分かりやすく言うならば、聖霊が働きやすい人になるための訓練です。聖霊に好いていただくものとなるための訓練です。それを霊的訓練だと言います。なぜ聖霊様に好いていただかなくてはならないんですか。聖霊様に好かれるための訓練がなぜ必要なんですか。なぜならば、意志の力だけでは神様の働きを全うすることができないからです。聖霊様は助け主です。私たちが福音を伝えるために必要の一切を助けてくださるお方であるということを心から感謝します。でもある人は、聖霊は助け主だから召使いのように考えている人も少なくありません。自分が困った時、聖霊様助けてください、自分がしでかした後始末を聖霊様助けてくださいというクリスチャンも少なくない。でも聖霊様は神様の働きを私たちを通して表すために全ての力を与え、訓練し、私たちを作り変えてくださるお方であるということを心から感謝します。神様を愛せるように、人々を愛せるように、そして自分自身をも愛することができるように、聖霊様は必要の全ての力を与えてくださるということを心から感謝します。私には愛がありません、私には人を許す力もありません。そうです、私たちには愛がありません、許しがありません。だから聖霊様の力が必要なんです。自分で頑張って意志の力を働かせて、もはや二度と自分は人を裁かないと決心をしても、私たちはすぐに人を裁き判断し、 呪ってしまうような存在ですよ。だから聖霊様に助けていただかなくてはならないんです。以前もお話ししましたように、聖霊様に助けていただくということは、聖霊様が好まれる人になって、聖霊様がその人と共に働きたいと思われる人にならなくてはならないということですよ。私たちは神の宮です。神が住まわれる宮です。聖霊が住まわれる宮が汚れているならば、罪によってあらゆる思いによって汚れているならば、どうして聖霊の働きが豊かにそのところから流れ出るということがあり得るでしょうか。私たちは聖霊に好まれるものになるために訓練を受けなくてはなりません。そしてもう一つ、訓練を受けるにおいて重要なことがあります。それは聖霊に好まれる人になることを妨げている障害があるならば、それは何かということです。私たちは聖霊に好まれる人になりたいんです。聖霊様来てください、聖霊様歓迎します、聖霊様おはようございます、聖霊様おやすみなさい。私たちはいつも聖霊を意識しながら生活をしているけれど、なぜ私たちの生活の中で顕著に神の働きを見ることができないのか。どうして聖霊の働きを見ることができないのか。こんなに聖霊様、聖霊様と言っているのに、なぜ。そこには原因があります。必ず原因があります。その原因を知るということは私たちにとって大事なことです。ある人は言います。はい、私の夫が障害です。私が祈ろうとしたらいつも主人が、おいご飯は、いやいや今祈ろうとしてる、今聖書を読んでる、いやご飯は、分かったご飯作る、さあ祈ろう、お風呂入れて、いややってよ。私の夫が障害です。でもそれは違います。ある人は、私の家族が問題なんです、妻が、子供が、環境が、状況が問題なんです、その全てが障害なんですと言われる方もいらっしゃるかもしれないけれど、それも違います。全ての問題、全ての障害は私たちの内にあります。私たちの中にあります。例えば、私たちはみんな愛に満ちた人になるように召されています。アーメンでしょうか。私たちはよく言います。神に召されています。この働きのために、この務めのために。でも神様の召しはいつも私たちがどのような人になるかということに対して召しておられるということを知っていただきたい。神様は私たちが愛に満ちた人になるように召しておられます。ある時、愛することを実践しようとして丸一日過ごしてみたとします。そうすればきっと、いや必ず分かると思います。愛するためにはいかに絶大なエネルギーが必要かということ。愛するということは力がいります。エネルギーがいります。日常生活の中で当たり前にできることではありません。身にしみるほどに分かると思います。でも私たちはあんまりにも疲れているので、愛を与えることができない。それが今の自分の障害です。聖霊の働きを妨げている原因です。もしそうなら、もしそのことに気づいたなら、私たちの取るべき行動は一つです。聖書を読むことです。違います。祈って、もっと聖霊に満たされて、風祈って、しんどい、そんなこと言ってるからいけないんですよ、教会行って祈って断食して。違います。ゆっくり休むことです。もし疲れてしまっていて愛することができないというならば、愛することに対して絶大なエネルギーがいるけれど、そのエネルギーが今自分にはないというならば、私たちがしなければならないことは一つです。ゆっくり休むことです。そしてゆっくり眠ることです。アーメンでしょうか。アーメン弱々しいですね、もう。私たちの耳には霊的に聞こえないかもしれないけれど、もし私たちが本気で愛 愛情深い人間になりたいと願うならば、もっと睡眠時間を取らなくてはいけないんです。正談で大きな声で言うようなことではないかもしれないけれど、私たちは寝不足です。もうここにいるほとんどの人たちが寝不足ですよ。そして疲れています。しんどいんです。日曜ぐらい休ませてと言いたくなるんですよ。今まで聞いてきた霊的訓練という先入観を一旦捨てていただきたい。一旦置いていただきたい。寝不足だとイエス様のように考えたり、イエス様のように感じたり行動したりすることは難しいんです。難しいというよりもできないんですよ。アメリカの調査によると、不機嫌な人が増加したのは寝不足のせいです。交通事故が増加したのは寝不足のせいです。あらゆる悪影響を生んでいる背後には寝不足があるという報告をしました。それぐらい寝不足は問題です。私たちの霊的成長を妨げる大きな障害だということを知らなくてはいけない。今年のテーマは何ですか？霊肉魂の癒しです。回復です。全人格的癒しです。新年1回目2回目のメッセージで語りました。私たちは肉体的にも回復していかなくてはならないということ。眠りは神様からの賜物です。眠りの神学というものがあることはご存知ですか？いろんな神学がありますけれど、その中にも眠りの神学というものがあるくらい立派な教えが聖書の中にも書かれています。繰り返し言いますけれど、眠りは神様からの賜物です。私は眠ることがあんまり得意ではありません。いろんなことを考えているわけではないし、なぜかわからないけれど眠ることが苦手な人です。だからよく眠る人、寝坊なんかする人、本当に羨ましい。嫌味とかそんなの全然なしにして、本当に心から羨ましい。いいねって、私も言ってみたい。あ、もう昼なんとか言ってみたい。眠りは神様からの賜物です。眠れる人は幸いです。詩篇4編の8節を見ると、平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。アーメンでしょうか？すぐ眠りにつきます。幸せな人です。秒殺です。詩篇3編5節を見ると、私は身を横たえて眠り、また目を覚まします。主が私を支えてくださるから。睡眠不足の時に祈ろうとしたことがあるでしょう。でもそれは祈るという良い行為をしようとしているんだけれど、苦痛でしかないんですよ。眠たい、祈らないといけないということは分かってるけど眠たい。さらに睡眠不足になると死にたくなる時もありますよ。大げさな話じゃない。疲れすぎると人は病んでしまいます。今日最初に読んだ聖書の箇所ですけれど、エリアの話は有名です。エリアはカルメル山でバールの預言者、またアシラの預言者850人を呼び集めて戦いました。850対1の戦いを彼はしました。最終的にはエリアは勝利し、偽預言者たちは全員殺されました。エリアは徹夜で戦いました。飲まず食わずで戦いました。エリアは疲れていました。もちろん徹夜をしたのだから寝不足です。その後この世の三大悪妻、悪い妻イゼベルという人がいましたけれど、エリアに使者を使わして言わせました。列王記19章2節、もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられますように。すなわちエリアを殺してしまうということですよ。それを聞いたエリアは自分の命を救うために立ち去ったと聖書は語っています。いやいや、さっきまで850対1で戦ったエリアが、勇敢に勝利したエリアが、なぜたった一人の 女性のこの言葉に対して逃げなくてはならないんですか。納得いかないんです。理解できないんです。わからないんです。だから他の聖書訳も調べました。新改訳聖書では彼は恐れて立って自分の命を救うために立ち去った。新共同訳聖書ではそれを聞いたエリアは恐れて直ちに逃げた。リビングバイブルに至ってはエリアは急に命が惜しくなって逃げ出した。エリアは逃げました。怖くなりました。命が惜しくなりました。なぜあんなに勇敢に戦ったエリアが、大勝利を得たエリアが、神の顕著な働きを見たエリアが、どうしてたった一つの小さな小さな女性の言葉に震えをののいて逃げていかなくてはならない状態になってしまったんですか。そのことに対してはいろんな説があります。霊的高揚を味わった後の燃え尽きだという説もあります。いやそうじゃない、エリアは傲慢になってしまったから神から裁かれたんだという考えもあります。それも正しいのかもしれない。でも今日の焦点はそこではない。彼は疲れていたということ、身も心も疲れていたということです。どれくらい疲れていたんですか。死を願うほどに疲れていたんです。彼に必要なのは休息です。睡眠です。そして食べることです。疲れ果ててペニシラの木の下で横になっているエリアを見て、神様はあなたはこんなところで一体何をしているんですかと言われたわけではありませんでした。エリアに休息と睡眠が必要なのは誰よりも神様がご存知でした。エリアに今何が必要なんですか。何が今一番大事なんですか。神様は全てを知っておられたので、睡眠だけじゃない、休息だけじゃない、食べ物が必要だ。だから御使いを送って食べ物を与えました。それも温かい食べ物です。神様のきめ細やかな配慮を皆さん知っていただきたい。神様は天地創造のような偉大なこともされるお方だけれど、私たちの心の中の小さな小さな必要でさえも全て知っておられるということを心から感謝します。エリアには温かい食べ物が必要でした。なぜ温かい食事は体と心の栄養になります。神様は全てのことを知っておられました。これらの休息、睡眠、食事を十分にとるということなくして、エリアの次の働きはありませんでした。もう一度言います。眠りは神様からの賜物です。詩篇127編2節、あなた方が早く起き遅く休み、労苦の糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。今皆さんの中に、また私自身も少し聖書を閉じて昼寝をすること、また温かい食べ物を食べるということが今行うべき最も必要な霊的な行為だという人もいるかもしれない。このように話をすると、ある人は勘違いをします。ここでメッセージするのは勇気がいることですけれど、いや職場が忙しいんですよ、難しいんですよ、大変なんですよ、十分睡眠取りたい、分かっている、温かいもの食べなくてはいけない、分かっている、でもそんな時間どこにあるんですかという人がいます。でも聖書は語っています。人は6日間働いて1日休むんです。それが神様のサイクルです。皆さん今日6日間働いて1日休みというところはほとんどないんじゃないですか。週休2日です。違います。自分でご商売しておられる方とかはちょっと分かんないけれど、一般的な企業で言うならば週休2日です。というならば聖書が教えている6日働いて1日休むより1日多く私たちは休んでいるんです。知ってください、私たちは1日多く休んでいるんです。でも私たちは疲れています。しんどいんです。なぜ、私たちの優先順位が間違っているからです。眠るという行為が 食べるという行為が神様の働きにとって最優先事項だということを私たちは本当の意味で分かってはいない。睡眠不足になるということが、温かいものを食べないということが、私たちの肉体に対してどれくらい思考を麻痺させ、正しく考えることができなくなり、愛さえも与えることができない人間を作り上げてしまうということを私たちは本当の意味で理解していない。だから無理してこんな話をすると、いやいや私の職場は仕事を持って帰ってしなくてはならないぐらいの仕事量なんです、残業もあるんです、いっぱいなんです、難しいんです。でもどんな状態で家に帰っても30分1時間テレビ見るんじゃないんですか、違いますか。インターネット見たり動画見たりなんかしたり、いろんなことをしてるんじゃないんですか。違うという方おられたら許してください。いや私は家帰ってきて食事してお風呂入ってじっくり眠ることを優先順位にとってますという方がいらっしゃったら許してください。でももしそうでないなら、そのことを大事なこととして考えていないので、私たちは疲れているんです、しんどいんです、正しく判断し理解し行うことができないんです。何言ったんやろうと思わないでください。大事な話をしています。イエス様のように生きたいと願うならば、愛のある人間として生きたいと願うならば、聖霊に働いていただけるような人になりたいと願うならば、しっかりと眠らなくてはなりません、休息を取らなくてはなりません、しっかりと食べなくてはなりません。そのことは最優先事項です。最後に、訓練された人とはどのような人のことを言うんでしょうか。弟子というのはディサイプルと言います。訓練というのはいろんな英語があると思いますけれど、キャミの英語の発音が
ディサプル
と言います。ほとんど一緒じゃないですか。弟子と訓練は切っても切れない関係にあるということを理解していただくことができると思います。イエス様から見て正しい訓練を受けた人のことを弟子と言います。イエス様に従うために訓練された人のことを弟子と言います。じゃあ神様から訓練を受けるとどんな人になるんですか。イエス様の弟子ってどんな人ですか。主に訓練された、トレーニングされた人ってどんな人のことを言うんですか。私たちは想像します。きっと訓練された人はたくさんの霊的訓練を進んで受けてきた人じゃないんだろうか。とっても几帳面で細かい計画を立てられる人なんじゃないんだろうか。あらゆる面において完璧で、花丸をもらうことが好きな早起きの人なんじゃないんだろうか。私たちは考えます。これは誰のことですか。私のことですか。皆さんのことですか。たくさんの霊的訓練を進んでいける人、とっても几帳面で細かい計画を立てる人、あらゆる面において完璧で花丸をもらうことが好きな早起きの人、誰のことですか。パリサイ人のことですよ。彼らは厳格で計画的に物事を行う人々でした。でもイエス様の弟子という観点から見ると全く的外れな人でした。厳格な規律の中で生活していたけれど、主から見るならば全く訓練されていない人たちでした。それがパリサイ人たちです。私たちが考えている訓練されている人と、神様が見られる訓練されている人とでは全く違うということを知っていただきたい。聖書が語る訓練された人とは、適切なことを適切な時に適切な方法で適切な心を持って行うことのできる人。聖書が語る訓練された人とは、適切なことを適切な時に適切な方法で適切な心を持って行うことのできる人。訓練された人たちはどんな瞬間でもその時に必要なことを行うことができる人です。今しなければならないことを今できる人です。今しなければならないことを後回しにしない人です。 この定義はあらゆるジャンルにおいて適用されていきます。芸術家であれ、スポーツ選手であれ、音楽家であれ、一流の人は皆訓練された適性を身につけている人たちです。もう一度言います。イエス様に従うように訓練された人たちは、訓練を完璧に身につけて霊的訓練のメニューを一日たりとも欠かさない人ではないということを知っていただきたい。できないこともあるでしょう、いいんです。守れなかった日もあるでしょう、いいんです。でも訓練されたイエス様の弟子は笑うんですか？今笑う時なんですか？いや、今笑ってはいけない時なんですか？自分のために笑う時なんですか？誰かのために笑う時なんですか？笑顔を差し出す時なんですか？ということを知っている人です。行える人です。誰に思いやりをかけなければならないのかということを分かる人です。いつ沈黙しなければならないんですか？誰が癒しの言葉を必要としているんですか？神様から来る憤りと自分の怒りを見極めることができる人です。それを素早く効果的に愛を持って差し出すことのできる人のことを訓練された人だと言います。笑ってはいけない時に笑う人がいます。その笑いで人を傷つけることもあれば癒すこともできます。いつ笑うんですか？いつ笑ってはいけないんですか？口を開いてしまうことで人を傷つけてしまうことがあります。時として私たちは沈黙が怖いので、沈黙が嫌なので何か話してしまう、口を開いてしまう。よく分かっていないのに、何を言っていいかも分からないのに、沈黙を打ち切るために何かを話すということがあります。でも時として沈黙を破る行為によって人を傷つけてしまうことがあります。でもある時には沈黙を守ることによって誰かを守るということもあります。どうやって私たちはそれを見分けるんですか？どうやってこの憤りは何だろう、神様からのものなんだろうか、それとも私が怒っているんだろうか。今手を差し伸べなければならないんですか、それとも今手を差し伸べてはいけないんですか。それらのことをしっかりと見分けることができる人、私たちには訓練が必要です。聖霊様の助けが必要です。私たちには分からないから、私たちにはできないから、私たちは鈍感だから、私たちは平気で人を傷つけてしまうから、だから聖霊の助けが必要です。聖霊様助けてください、聖霊様教えてください、聖霊様導いてください。そのためにこれらのことを妨げている障害を取り除かなくてはならないんですよ。何が訓練を邪魔しているんですか？睡眠不足ですか？疲れすぎているんですか？それとも寝すぎているんですか？自信を持つことができないからなんですか？それとも自信過剰だからですか？それらのことが聖霊の働きを妨げているんですか？いや、そもそも訓練を受けたいと願っているんですか？キリストに従う立派な弟子となりたいと願っているんでしょうか？努力するだけではできないことを習得するために、実際に努力して行える具体的な行動が必要です。霊的には聞こえないかもしれないけれど、皆さんの睡眠時間が1時間2時間増えるだけで私たちの生活が変わります。いつもコンビニで、いつもジャンクフードで、温かい 食べ物が必要です。適度な運動も必要でしょう。当たり前のことを当たり前のように行うこと、それが実は私たちにとって最も必要な霊的生活かもしれないんですよ。私たちが今までないがしろにしてきたこと、そんなこと関係ないんじゃないんですか。霊的生活とは祈ることでしょう、聖書を読むことでしょう、断食することでしょう、教会生活することでしょう。もちろんそれはそうです。でもそれらのことを神に喜んでいただくものとして差し出すためには、まず私たちが神の宮として整えられなくてはならないんですよ。イエス様は言われました。1時間も目を覚まして祈ることできないんですか。1時間も目を覚まして祈ることできないんですか。いつイエス様それ言われましたか。ゲッセマネの園でご自身が囚われる目の前で十字架にかからなければならない、その時にイエス様は愛する弟子たちに言われました。私と一緒に祈ってほしい。それがイエス様の願いでした。それがイエス様の切実な願いでした。私と一緒に祈ってほしいんです。目を覚まして。彼らは最も愛すべきイエス様の最も苦しい時の願いを聞くことができませんでした。なぜ？イエス様言われました。心は熱しているけれど肉体が弱いからです。イエス様が一緒に祈ってほしいと言われたその切実な願いでさえも彼らは聞くことができない。いや、私たちも聞くことができない。なぜ？疲れ切っているから。意志の力だけではどうにもならないことがあります。いや、イエス様言われたから頑張って祈ろう、イエス様と一緒に祈ろう、心合わせて祈ろう。イエス様は汗が血の滴りのようになるほどの祈りを捧げておられるその横でどうして眠ることができるんですか。でも私たちは眠ってしまう。横で愛する主がもがき苦しみの祈りをしておられるのに私たちは眠ってしまう。聖霊の助けが必要です。意志の力だけではどうにもなりません。起きていいよ、一緒に祈っていいよ、頑張って頑張って、無理です。聖霊の助けが必要です。聖霊の宮として整えられなくてはなりません。私たちには訓練が必要です。実生活の中で確実にできることから始めなくてはならないんですよ。それが訓練です。練習です。トレーニングです。訓練された立派な主の弟子になりたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日霊的なようには思えないことかもしれないけれど、大事な話をしたつもりです。真剣に受け止めていただきたい。真剣に受け止めていただきたい。ちなみに最も体に良い睡眠時間は7時間から9時間だと言われています。7時間から9時間です。もう私言い換えたら2日分ぐらいです。もちろん人それぞれだと思いますけれど、それぐらい私たちの日々の生活から改めていかなくてはならないのかもしれない。できることから始めていきましょう。確実にできることから始めていってください。毎日聖書5章読みます。無理です。いや、毎日1時間時間決めて祈ります。無理です。絶対無理です。いや、几帳面な人は、性格がきちっとしている人はできるんじゃないんですか。意志の力が強い人はできるんじゃないんですか。無理です。おメッセージ終わっています。できることから始めてください。明日から、いや今晩から、テレビの時間ちょっと短くして、インターネットやいろんな雑誌を読んだりしたりするのをちょっと縮めて、睡眠に回して、休息に回して、良い時間を過ごしてください。神様は言われました。人は6日働いて1日休みます。それが私たち人間のサイクルです。私たちは週休2日です。十分休んでいます。でも疲れています。しっかりと体 考えていただきたい。その理由と原因をお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日あなたの御言葉の上に心から感謝します。主よ、どうぞ私たちが確実にできる、実行できる、実践できる、それらのことから始めていくことができるように、そのところから私たちの訓練が、トレーニングが始まっているということを心からありがとうございます。あなたは神にしかできないようなことを私たちに求めておられるのではありません。私たちが栄光から栄光へと主の御姿に変えられていくその一歩として、私たちにできることを準備してくださっていることを心からありがとうございます。主よ、どうぞ私たちに知恵を与えてください、力を与えてください、聖霊の導きを与えてくださいますように心からお願いいたします。すべてを主に委ねます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。